このポッドキャストは、日本一口から出まかせのホラー小説家、平山夢明さんの提供でお送りします。はい、こんにちは。町山智博です。今日もアメリカ・カリフォルニア州バークレーの自宅からお送りしております。今日もリスナーの皆さんのトラウマ映画を解明していきたいんですが、今日は傷だらけのアイドルという映画について紹介します。傷だらけのアイドルというとなんか少女漫画みたいですけれども、これはビートルズとかローリングストーンズがですね、世界を制してた、ブリティッシュインベンションのロックンロールとですね、政治とか宗教とかですね、消費社会とか、そういった問題を絡めたですね、非常によくできたポリティカルフィクションです。はい、先週は更新できなくてすいませんでした。はい、今日もリスナーの皆さんのお手紙を紹介します。茨城県在住の谷本さんからです。いつも楽しくポッドキャストを拝聴しております。またもや忘れたくても思い出せない映画の件です。昔々、今からおよそ25年から30年ほど前に深夜テレビで見た映画だと思います。映画のモチーフはズバリビートルズです。といってもビートルズが映画に出てくるわけじゃなく、いわゆるビートルズのブームとそれに伴う人々の熱狂をモチーフとして、架空のミュージシャンがスターダムにのし上がり、名声を得るほどに社会からは隔絶されて、成功と反比例して孤独を味わっていくというフェイクドキュメンタリーの手法を用いた映画でした。映画のタイトルは確かスーパースターの孤独とかなんか言ったんですけども、ググってみたのですが全く引っかからないものですから。で、この映画がビートルズと異なるのは、この映画の主人公がグループではなく一人ぼっちだという点です。ファッションとしてはザ・フーとビートルズを足して2で割ったような感じで、微妙にモッズな感じのスーツを主人公のスーパースターが身につけていた気がします。映画の中では名声を手にした主人公があまりにも有名になりすぎてしまったため、どこかのデパートを、マイケル・ジャクソンのように一人ぼっちで買い物のためうろつくというシーンがやたら印象に残っています。映画のラストは、名声を手にした代わりに完全に人間としては孤独になってしまった主人公のスーパースターが、人々の強制に囲まれながら絶望的な孤独に包まれて画面に背を向けてどこかの建物に入っていくという内容だったと記憶しています、っていうメールなんですけども、これはですね、僕は1967年のイギリス映画の傷だらけのアイドルだと思います。ピーター・ワトキンス監督です。ただこの谷本さんがですね、記憶に残っているという2つのシーンなんですけど、これ存在しないんですね。僕最近 DVD で見直したんですけど、これなかったですね。だからもしかしたら違う映画なのかもしれませんが、多分、十中八九傷だらけの、アイドルだと思います。っていうのはですね、深夜に何年前に見たっておっしゃってるんですけども、僕もそれを見てるからなんですね。 TBS でやってたと思いますよ。っていうのはこの映画2回テレビで放送してるんですが、1回目は、TBS の夜9時からですね、小木正弘さんが解説をしてた月曜ロードショーで放送したんですね。で、その後 TBS の夜の11時の、まあ週末の枠でもう一回やったんですよ。それで僕両方とも見てるんで、それで記憶してるんで、多分これだと思います。はい。で、今日は傷だらけのアイドルについてお話したいんですけれども、傷だらけのアイドルは1967年の映画なんですが、ちょうどですね、ビートルズがまだもうバリバリで、大人気だった頃ですね、サイケデリックなブームの頃ですけども、それでローリングストーンズとかですね、もうアニマルズとかもうその辺のいわゆるマージービートっていうかですね、ロンドンとかイギリスを中心にしたですね、いわゆるブリティッシュインベーションと言われる、イギリスのですね、ロックバンドがもう世界中で大ヒットしてた、時代に作られてるんですね。で、映画はですね、傷だらけのアイドルって映画は一番最初はですね、ロンドンにアメリカツアーから帰ってきた主人公のスティーブっていう、ロックミュージシャンが凱旋パレードを行うシーンから始まるんですけども、そこがすごいですね。もう女の子たちが涙流して地べた座り込んで熱狂して、もう髪の毛かきむしってですね、のたうち回ってもうすごいことになっちゃってるんですね。もう、おしっこ漏らしたりしてるわけですけども、で、まあこれを見るとまあ誇張してんじゃないかと思う人もいるかもしれないんですけども、当時のエルビス・プレスリーとか、ビートルズのコンサートをですね、YouTube で探して見てみるといいんですけども、本当に当時女の子たちはですね、このロックバンドのコンサートを見ながらですね、泣きわめいてですね、髪の毛かきむしってですね、絶叫して、失神しちゃうんですね。バターンと倒れて。で、本当にそういう時代があったんですね、この、まあ、60年代にですね、それをそのまま描いてるんで、別に誇張なんか全然してないんですけども、はい。そこになんていうかね、ニュースキャスターみたいな感じの渋い声のナレーションが入るんですね。近い未来っていうんですね。Near Future っていうんですね。かっこいいですね。 もうその段階で要するにフェイクドキュメンタリーだってわかるんですけど、だって未来の話なんですから、今見れるわけないんでね。で、笑っちゃうって言えば笑っちゃうんですけど、まあ最初からこれはインチキドキュメンタリーですよってことをバラしちゃうんですけども、ちょっとね、ニアフューチャーってかっこいいですよね。僕、マッドマックスを初めて見たときに、何もない荒野の十字路に突然ですね、近未来っていうのがですね、字幕で出たときに、すっげえかっこいいと思ったんですね。で、今、近未来っていうのは、ブレードランナーでも当たり前になっちゃって、近未来映画ばっかりにその後なっちゃいましたけども、当時は近未来っていうことがすごいかっこよかったですね。で、この傷だらけのアイドルってのは、もう、イギリスに帰ってきた、スティーブっていう男の子の、コンサートから始まるんですね。凱旋コンサートみたいなやつですけども、それはなんとですね、警官隊が出てきて、そのスティーブっていうロックミュージシャンにですね、手錠かけちゃうんですね。で、檻に入れてですね、警棒でバンバン殴るんですね。で、どうも無実の罪で、なんていうか、死刑になりそうになってるという設定の芝居を舞台の上でやるんですよ。で、なんていうかね、こんな感じの歌を歌うんですね。My body's aching とか、でも歌がもっとひどいですけどね。Please set me free ってね、I don't need sympathy とかいう歌詞なんですね。それで助けを求めるんですね。観客に対して手錠かけられたままですね、ひざまずいて。すると、もう女の子たちが、観客の女の子たちが、もう彼を自由にしてあげて、なんてひどいことすんのっつってですね、警官がその彼を殴るたびにですね、リンゴとかですね、バナナとか投げるんですね。リンゴとかバナナだったかよくわかんないんですけど、とかいろんなもの投げるんですね。あんたたちなんてひどい警官なのとか言ってですね。で、もう涙流して、本当に殴られるたびに泣くんですよ、本気で。で、これもね、なんていうか誇張かと思うかもしれないんですけど、これはですね、こういうことね、よくね、やってたんですよ。日本のグループサウンズとか、フォーリーブスとか、アイドルグループも。要するになんか舞台の上で芝居みたいなことをしてですね、主人公の美少年が死んじゃうんですね。死ぬ真似するんですね。要するにナイフで自分を刺したりとか、誰かに殺されたりして。するともう、女の子たちはもう、キャーっつって、死なないでーとか言うの本当にあったんですよ。僕子供の頃テレビ見たんですけど、フォーリーブスの北浩二っていう人がですね、得意でしたね。映画でも殺される役やってましたけど、白いブラウスを着てですね、血まみれになるんですね。で、西城秀樹の、傷だらけの、なんだっけ、ローラだっけ。あれも、この手の様子にもう、なんていうか、泣き叫びながら、こう、ひざまずいて死んでいくみたいなイメージをやっててですね。で、一体何なんだろう、これっていうとですね、実はこれ、パッションプレイっていうものなんですね。昔からそのキリスト教の伝統の中でですね、そのキリストがその鞭打たれて十字架にかけられて殺されるっていう芝居をですね、受難劇っていうんですけども、そこだけを芝居にするんですよ。パッションプレイっていうんですけども、メル・ギブソンの映画でパッションっていうのがありましたけど、あのパッションはそれなんですね、受難劇。で、キリストが処刑される、拷問されるのを見ながら、もう、なんていうか、もう信者たちは泣き叫ぶわけですよ。やめてーね、で、失神したりするわけですね。それをですね、ロックの時代に、要するにアイドルとか芸能界が真似したんですね。それ、世界的にやったわけですよ。要するに日本の、ジャニーズがやってですね、アメリカでもみんな、ね、そういう、まあ、シアトリカルロックみたいな感じでやったんですけど、まあ、一番典型的な例は、ジーザス・クライスト・スーパースターですけども、あれは要するにもう、ロックっていうのは存在しなかったけれども、紀元1世紀なんで、キリストの時代には。ただ、キリストっていうのは、一種のロックスターだったんじゃないかっていう解釈からロックミュージカルにしたんですね。ジーザス・クライストの物語を。だ、その辺で、まあ非常に、60年代のロックムーブメントっていうのはキリストの再来的なところがあるんですよ。ただ挑発っていうのはそうですけどもね。で、権力と戦って殺されていく、負けていくっていうのはまさにキリストの生涯そのものなんで、で、それに女の子たちは熱狂するというですね、そういうなんか宗教的なですね、エクスタシーみたいなものを、ロックは利用した、ものだったんですね、当時ね。だからこれは全然変じゃないんですけども、はい。ところが変だなっていうのはそこから先なんですね。実はそのスティーブっていうロックスターをですね、マネージメントして、歌を歌わせてるのは政治家なんですね。イギリス政府なんですよ。イギリス政府とイギリスの財界、大企業が結びついて、バックアップしてるんですね。で、彼を要するに、まあ、大スターにして、その彼の歌とかコンサートとか全部コントロールしてるんですよ。で、彼の要するに、まあ、マーチャンダイジング、スティーブ・グッズみたいなものを作って、その外貨獲得もしてると。で、しかもその、権力に対する怒りとかを、そのコンサートとか彼の歌の中に閉じ込めてしまって、実際の反政府運動にしないようにすると、ガス抜きみたいなものをさせると。それでロックにみんな夢中になって、その政治のことを考えないようにするというですね、民衆コントロールの道具として、あと、なんか消費社会の、なんとか、なんで活性剤としてですね、徹底的にその彼を利用してアイドル化していくのが、そのイギリス政府と、イギリスの大企業資本家たちっていう ことが説明されるんですね。で、この映画を監督して、まあ、脚本を書いたピーター・ワトキンスっていう人はですね、非常に変な人でですね、こういった偽ドキュメンタリーの名手なんですね。そもそも偽ドキュメンタリーってのは今アメリカでもそのよく作られて日本でも作られるようになりましたけども、その元祖の元祖なんですね。で、この人はですね、昔ウォーゲームって映画を作ったんですね。それは東西の、まあ、冷戦時代にですね、ソ連と共産勢力とそのアメリカを中心とした NATO とかですね、資本主義勢力が対立してた頃にですね、核ミサイルをお互いが持って睨み合ってたと。で、それで東ドイツと西ドイツの間でですね、衝突が起こってですね、それが核戦争に発展するんですね。で、イギリス本土は核ミサイルの攻撃を受けるんですが、それを完全にドキュメンタリーとして描いてるんですよ。で、もう核ミサイルが落ちる瞬間とか偶然撮っていたみたいな感じでですね、ものすごくリアルに演出するんですね。で、最初みんな火傷してね、それでもう真っ黒になって皮膚がただれてのたうち回って倒れるんですけども、それだけじゃなくてどんどん死者が増えていくんですね。その放射能でですね、被爆してどんどん死んでいくわけですよ。で、死なないでもその動けなくなって倒れて、もう、なんていうか、大小便垂れ流してですね、全身から血を流しながらのたうち回ってるんですけども、それどうしようもないんで、その救急隊員も手の施しようがないんで、もうかわいそうだからっつって、パンパン射殺していくんですね。こう、のたうち回ってる、その、被爆者たちを射殺していくっていう、ものすごい恐ろしい映像があるんですけども、で、このウォーゲームっていうのは、なんとですね、アメリカのアカデミー賞の、ドキュメンタリー部門で最優秀賞を取っちゃったんですね。これ、偽ドキュメンタリーなのに、ドキュメンタリーとして賞を取っちゃっていいのだろうかと。で、見ればね、偽ドキュメンタリーだってわかるわけですね。当たり前ですよね。核戦争がもう起きちゃってるってことになってますから。起こってねえわけだから。でもね、あまりにもよくできてるんで、ということで、アカデミー賞を取っちゃったっていうのはこのピーター・ワトキンスなんですね。で、その延長線上に作ったのはこの傷だらけのアイドルなわけですけど、まあ当時、その、もうロックが大ブームで、特にビートルズやローリング・ストーンズがものすごいブームで世界中を、なんていうか、まあ熱狂させてたんで、でもロックっていうのは、なんていうか反対者の音楽ですよね。で、要するに若者の怒りとか、その、なんていうかもうやる方ないその不満とかを、その音楽で爆発させるという形でもって、まあ大ヒットしてたんですけども、これがもし商業主義に取り込まれたらどうなるだろう。これがもし逆にその反体制なのに体制側に裏から実は取り込まれていたら、コントロールされていたらどうだろうっていう、ちょっと SF 的なですね、アイデアで作られたのはこの傷だらけのアイドルなんですよ。はい。で、実際にですね、この、アイドル役のスティーブの役を演じてる人はですね、ポール・ジョーンズっていう人なんですけど、この人本当にロックスターだった人なんですね。この人がいたバンドは、マンフレッド・マンっていう、バンドなんですけども、マンフレッド・マンっていうのは日本だと結構グループサウンズに影響を与えたんですが、このポール・ジョーンズがいた時に歌ってた歌で有名なのは、うわデディデディダンデディドゥって、うらうらうらうんちゃちゃかちゃっていう、なんか楽しい童謡みたいな歌がありましてですね、一目惚れした女の子と一緒に結婚しましたっていう歌なんですけど、そういうちょっと可愛らしい、ちょっとおとぎ話みたいな歌を歌ってたんですね、ポール・ジョーンズは。それでまあ可愛いんで非常に人気があったんですけども、彼が脱退した後ですね、このマンフレッド・マンはリードボーカルにジャック・ブルースを入れて、クリームのジャック・ブルースですよ、を入れて、もっとサイケデリックでブルースロックな 渋い音楽に変わってたんですけども、まあちょっと GS 系のですね、グループサウンズ系のバンドだった時の、アイドルボーカリストはこのポール・ジョーンズなんですよ。で、このポール・ジョーンズがですね、このスティーブ役でも、可愛い可愛い服を着てですね、バンバン殴られたり蹴られたりして女の子を熱狂させるという感じなんですけども、ただ、その彼はもうこんな人形みたいなのはやってられないわけですね。で、この「傷だらけのアイドル」って映画はポスターがですね、マリオネットなんですよ、操り人形なんですよ。で、彼はもう政府やその大企業にコントロールされてですね、例えばその、農林水産省がですね、リンゴをもっと売りたいと、リンゴ農家がもっとリンゴを売ってくれと、みんなリンゴを食べてくれと言ってると、じゃあ、リンゴのコマーシャルに出てくださいって言ってですね、このスティーブがリンゴのコマーシャルに出せられてですね、1日6個リンゴを食べようとか言わされるんですよ。そういうような感じで国策に利用されてるわけですけども、はい。で、さっきなんていうか彼がいじめられたりするっていうのは、要するにキリストのイメージだって話をしたんですけれども、途中からですね、イギリス政府とその裏にくっついてるですね、保守的なそのなんていうか政治グループと、結託しているイギリス英国国教会の、牧師たちがですね、彼をまさにキリストとしてカリスマとして利用しようということになってくるんですね。で、いきなりその、ポール・ジョーンズじゃないかって、スティーブは呼ばれるわけですよ、政府のお偉いさんにですね、君、ね、これからそっと国のためにやってほしいことがあると。ね。で、大衆っていうのはバカなんだと。ね。ほっとくと間違った方向に行ってしまうと。ナチを見ろと。ね。ドイツの民主はナチにこう扇動されてとんでもないことをしてしまったと。 で、ロシアを見ろ、中国を見ろと。彼ら民衆たちは、大衆たちは共産主義に熱狂してとんでもないことになってしまったと。ああなってはいけないんだ、イギリスはと。で、我々が正しい道に大衆を導いてやらなければならないと。そのために君が必要なんだっていうんですね。で、具体的にどういうことをするかっていうとですね、キリスト教一つの神の下に、あとイギリスの国旗の下に、国民を団結させようという、イギリス最大の愛国イベントをですね、スティーブのコンサートでやろうとするんですね。で、とうとうそれが最終的に開かれるわけですけれども、それはもうイギリスのですね、もう一番でっかいのサッカースタジアムでですね、イギリスの国旗を掲げた、少年たちがですね、ずんずん行進してくるとこから始まるんですね。これはナチですね。レニー・リーフェンシュタールがドキュメンタリー映画を作りましたけども、ナチの党大会、ミュンヘン党大会を描いた、意志の勝利っていう映画があるんですけども、それを明らかに元にしてるんですね。で、ヒトラー・ユーゲントみたいなのがですね、ナチの旗じゃなくてユニオン・ジャックを持ってですね、行進してくるわけですよ。ザクザクザクザクとね。で、牧師が出てきましてですね、これからは、ね、宗教を取り戻すんだと。我々はバラバラになってしまったと。ね、一つの神、一つの旗、ユニオンジャックのもとに我々は団結して共産主義を蹴散らせなければならないっていうような演説をするんですね。で、変なステッカーをですね、みんなに貼らせるんですね。来た観客たちにですね、このステッカーにはこういうことが書いてあるとね、I will conform って書いてあると。それで I will conform っていうのはですね、私は従順になります。私は従います。私は逆らいません。ね、私は服従しますって意味ですね。さあ、みんな声を揃えて言うんだ。私は服従しますって、ちょっと熱狂した観客たちが、私は服従しますって言うんですね。で、そこで、スティーブが出てきて、キリストの真似をするんですね。で、どういうことをするかというと、足が悪くて歩けなくなった車椅子の人に触るんですよ。そうするとみんな急に歩けるようになるんですよ。芝居なんですけども、そういう馬鹿げたことをしてですね、宗教とですね、政治がですね、一致してファシズムを作り出すという、ロックの一番遠い世界になっちゃったんですね、ロックを利用して。で、見てると、やりすぎじゃねえの、バカじゃねえのっていうところもあるんですが、全然これ本当なんですよ。実際にアメリカで今起こってることなんですね。で、クリスチャンロックっていうのはアメリカにはあるんですね。で、もともとですね、クリスチャンの人たちとか、キリスト教の聖書通りに生きようとする福音派の人たちとか、キリスト教原理主義者って言われてる人たちはロックが大嫌いだったんですね。で、どうしてかというと、ロックってのは黒人の音楽だからなんですね。黒人の音楽とアイルランドの民謡が合体したものですから、プロテスタントから一番遠いものですよね。で、要するに、プレスリーとかビートルズを聞くなって言ったんですね。で、プレスリーに関しては放送禁止にしようとして実際になったのか。ビートルズに関してはレコードを割らせたんですね。焼かせたんですね。で、こんなもの聞いちゃいけないと。で、もう一つはそのロックっていうのは要するに若者の反乱を歌ってるんで、その大人たちに逆らえ、体制を信用するなっていう。それで、世の中の規制の価値にもう疑問を投げかけろってことを歌ってるんで、そんなことされたら一番困るわけですよね。で、特にビートルズのジョン・レノンなんていうのはもう神なんか信じるなって言っちゃってる人ですから、要するにそういうものは争いの種なんだっていうのことを言っちゃってる人ですから、もうそんなもん聞くなってことは当たり前なんですけども、キリスト教側とすれば。ところがですね、1900ですね、80年代の終わりぐらいからだんだん変わってきたんですね。ロックとかそういったものに子供たちが熱狂するのはしょうがないと。若いんだから、思春期なんだからと。ニキビがいっぱい出たり、チンコが立ったりするからしょうがないよと。だから、それをなんとかキリスト教の方に向けようじゃないかってことで、クリスチャンロックっていうのがだんだん出てくるわけですよ。で、例えば、あらゆるクリスチャンロックがあるんですね。アイドル、なんていうか、ポップスのクリスチャンポップスがありまして、それはジェシカ・シンプソンなんか昔それ歌ってたんですけども、要するに、なんていうか、女の子がフリフリの格好で出てきてですね、私は彼がちょっと好きだけど、とか歌うんですよ。でも、本当は大好きなのは、キリスト様、とか、ウッフン、とか言うんですよ。で、ふざけんじゃねえ、バカ野郎って聞いてると思うんですけど、そういう歌を歌ったりですね。あと、いわゆる、グランジ系のロックとかもありますけど、パンクが結構多いんですね。ハードコアクリスチャンパンクがね、かなりあって、そのモヒカンですごいんですね。もう、全身入れ墨なんですけれども、入れ墨よく見るとですね、イエス様とかですね、神様とか書いてあるんですね。で、ファックユーとか言わなくてね、アーメンって言うんですね。で、でも音楽は完全になんていうかパンクでですね、ハードコアパンクで、そういうコンサートとかライブとかもモッシュしたりですね、ダイビングしたりめちゃくちゃするんですけど、歌ってる内容はですね、キリスト、キリスト、キリスト、イエーイとか歌ってるわけですよ。神様、神様、万歳とか歌ってるんですけど、あとね、ギャングスタラップもあるんですよ。クリスチャンギャングスタラップっ ていうのがあってですね、まあ、要するに、まあ、いわゆるこの金の鎖じゃらじゃらしたですね、でスポーツウェアにスニーカー履いたまあ、黒人の怖そうな、人たちが「ヨーメン」とか言いながら出てくるんですけども、歌ってない「ヨーメン神様メン」とか歌ってるんですね。ほか本当にお前らはと思うんですけど、ところがこれマイナーなのかなと思うと全然そうじゃなくて、レコード屋に行くとクリスチャンロック、クリスチャンポップスのコーナーっていうのはかなり大きな棚を占めてんですね。特にウォールマートとかですね、そういった大きい、なんていうか、量産スーパーマーケットのレコード売り場に行くとすごい量で置いてあるんですよ。で、まあ、聴いてる人がいっぱいいるってことなんですね。で、サンフランシスコでもコンサートやって、大きいスタジアム、ジャイアンツが野球やるスタジアムでですね、コンサートやったんですけど、満員で、だからですね、すごいことになってますけどね。で、まあ、そういうものは実際にあるんで、この傷だらけのアイドルってのはそういうクリスチャンロックみたいなものを予言してるんですね。特にすごかったのは2004年なんですけど、アメリカ2004年に大統領選挙があったんですね。で、ブッシュ政権の再選に反対するロックミュージシャンたちが、ブルース・スプリングスティンとか、ジョン・フォガティとかです。ボン・ジョビとかですね、ジョン・メレンキャンプとかですね、REM とか、そういった人たちがロック・ザ・ボートって言ってですね、若者たちを、まあ、選挙に投票に行かせようとしてロックコンサートをやってツアーをしたんですよ、全米を。はい、でその時にブッシュ政権を応援するそのキリスト教保守、いわゆる福音派の人たちもそれに対抗するためにですね、クリスチャンロックの全国ツアーをやったんですよ。で、そのなんていうか神の国を守るためにブッシュに投票しようって呼びかけてですね、クリスチャンロックやったんですけれども、だからそのロックと宗教と、政治の結びつきみたいなものがですね、今アメリカでは本当に現実化してるんで、まさにこの映画は本当に予言的な映画だったですね。あと、まあ、テレビ伝道師っていう人たちがアメリカにはいてですね、テレビでもってメガチャーチって言ってですね、武道館よりでっかい教会があってですね、そこに集まった信者たちの前で病気治したりするんですよ。で、実はキリスト以外の人は病気を治しちゃいけないってこととかね、まあ、ちゃんとキリストの正しい教義なんですけど、そんなもんひっちゃぶいてね、バンバン病気治してみせたりするんでね、問題になったんですけども、そういうことをやってたりするんで、これはもう完全にその後のアメリカを予言しちゃったんですね、イギリスの話なんですけども。で、ちょっとこれは怖いですよね。そういったそのクリスチャンムーブメントみたいなものは、ブッシュ大統領をですね、大統領にしちゃったんでね。あとね、いろんなとこに影響を与えてて、この傷だらけのアイドルって映画は、歌詞の中でさっきも歌ったんですけど、僕の体は、痛み、でも僕には同情はいらないんだ、とかいう歌詞があるんですけど、これクイーンのですね、ボヘミアン・ラプソディそっくりなんですよ。メロディーもそっくりなんですよ。で、しかもですね、この政府の役人たちが、もっと君の歌を良くするために、こういう歌詞はどうだろうっていうふうに相談するとこがあるんですね。その中で、まあまあって歌ったらどうだろうね、とか言うんですよ。それボヘミアン・ラプソディじゃんっていうね。これどう考えてもフレディ・マーキュリーこの映画見てパクっただろうお前アイデアをっていうのはね、まあパクったって言わないですけど、インスピレーションを受けたんだろうと思うんですね。あと、この後ですね、ザ・フーがですね、トミーっていうロックオペラを作るんですけども、そのロックオペラのトミーが歌う歌にもちょっと似てるんですよね。で、非常に影響があるんじゃないかと思うんですけれども、あとですね、この政治にそのアイドルが利用されていくっていう部分でですね、ちょっとこれ時計仕掛けのオレンジに似たるところなんですね。時計仕掛けのオレンジっていうのはこれと全く逆の話で、その共産主義化されたロンドンの話なんですね。で、イギリスが共産主義化されてって、その若者たちがどんどんどんどんなんていうか、暴力化していくんですけど、それをコントロールするために洗脳しちゃうんですね。で、まあ、拷問して洗脳していくと。で、主人公アレックスは拷問して洗脳されて暴力が振るえない体になるんですけども、その後は頭を強く打ちまして、洗脳は解けちゃうんですね。で、そこにですね、その社会主義政権に対して対抗している野党の政治家が来てですね、君をキャンペーンに使いたいから協力してくれって言われるんですね。つまりその社会主義政権がいかにひどいことをしているかっていうののサンプルとして、そのアレックスを使いたいんだと。で、そこで映画が終わるんですけども、この後ちょっと怖いのはですね、これ多分ですね、その野党勢力は、与党と対抗するためにアレックスをカリスマに祭り立てようとするだろうと思うんですよ。で、これってやっぱり日本の政治も今そうじゃないですか。わけのわかんない人たちをさ、議員にするじゃないですか。要するに小泉とかやってましたけども、それで、なんかホリエモンまで議員に引っ張り出そうとしたじゃないですか。それと同じですよね。政治とかわかんない奴らを、要するにまあ人気があるっていうだけでもって引っ張り出して政治家にしようとするということですよね。だからこれなんかもね、本当にその後の、なんていうか、世界の、予言をしてるんだなと思いますね。まあ、ブッシュ大統領自身もね、本当何もわかんないで大統領になっちゃいましたからね。だから彼の有名な話は、要するに、ソーシャルセキュリティ、社会保障っていう制度がアメリカにあるんですね。で、これは日本の国民年金とほとんど同じものです。で、国民年金 なんで、やっぱり老齢化社会の中で崩壊してってるんですね。で、ブッシュ大統領が初めて出てきた、選挙に出てきた、大統領選に出た2000年にですね、ディベートをやったんですね、テレビで。で、その時に、ゴア、大統領候補と、まあ、討論したんですけど、その中で質問者はですね、国民年金は今、危機に瀕してますけども、これをどのようにして解決しますかって質問したら、ブッシュは、国民年金って、それってなんか大統領がやんなきゃいけない仕事って聞いたんですよ、テレビで生放送なのに。年金危機があるのに知らなかっただけじゃなくて、その年金を運営するのが、政府だってことも知らなかったんですよ。まあ、金持ちだからなんでしょうけど、そんな人を大統領にしちゃったんですね、アメリカは。これ全くアイドルを大統領にするのと同じですね。それだ、で、ブッシュはところはその国民年金を知らなかったっていうディベートをやった時に支持率上がったんですよ。つまり、ああ、彼は俺たちと同じで世の中のことよくわかんないんだ。仲間なんだと思って支持率が上がったんですよ。これ恐ろしい世界でね。要するにまあ難しい政治家なんかを、難しいことはわかる政治家なんかを出してももう票が取れないんだと。もうバカでもいいから人気がある人を出していこうっていう現在のその世界の政治っていうものの恐ろしい予言をしてるのがその、この、なんていうか、傷だらけのアイドルなんですね。ということなんですが、ただこの、谷本さんがおっしゃってた、シーンがないんですよ、この映画には。DVD で見直したんですけど、ないんですね。だからもしかしたら違う映画かもしれないんですけど、すいません。この映画は日本では DVD 出てません。はい。すいませんです。はい。ということで、今日はピーター・ワトキンス監督の傷だらけのアイドルって映画について紹介しました。はい。来週もこんな感じでリスナーの皆さんの、いろんなお問い合わせにお答えしていきたいと思います。タイトルがわからない映画とかですね、いろいろわかるんだけれども、あそこのとこはどういう意味なのとか、あそこのとこどうなってるのと、あれに出てたあの人はどういう人なのっていうような質問でもいいですから、どんどんメールで送ってください。はい。で、今までメールで採用された方に本をお送りしたんですけれども、住所がわからない人が何人かいますので、僕のブログにですね、送った人のリストを載せましたんで、それに載ってない人は、俺は手紙をこういう時に読まれたんだけれども何も送られてこないよって言って住所を送っていただければ、こっちから本を送り直しますので、よろしくお願いします。ということで、また来週よろしく。